バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ。ダブドリ編集長の大柴です。そして相棒はこの方。今週はナンシオンに出演した以外の情報が全く入ってきませんでした。忙しいケンジヒルキまあ忙しいのか逆に何もしてなかったのかっていう話もありますけどね。
さてどちらでしょう
全くタイムラインに浮上してこないという。
はい、いや、まあ、お仕事はしてたんですけど、まあ、チームが始動したっていうのもあって。
はいはいはい。ああ、なんかね、合宿やるよとか書いてあった、ね。
ああ、そうそう、なんかちょっともろもろ動きが出てきたんで。そんなこんなもありつつって感じではあるんですが。
早いっすね。つかの間の休息ほとんどしてないでしょうけど、つかの間の休息がもう終わりという。
はい。
ことですね。
シーズンオフ、オフとは。
はい、
でもいいんですよ全然。やっぱり早くね、会場でお客さんの顔を見て、みんな選手たちがはつらつとプレーしてるのを見たいもんですね。
お、いいですね。
という優等生の発言
まあシーズン始まったら始まったら長いですからね。
そうですね。でもまあやっぱこの時期はやっぱもうシーズンが待ち遠しいですよね。
あ、そうなんだ。へ
え。選手の時もそれはそうでしたね。早く始まんないかなって。
8月5日ですけど、本日。仕上がりってどんくらいでこう、なんかシーズンにインするまでのチームって仕上がってくるもんなんですか？
どうなんでしょうかね。僕は、だいたい9月に入って、たら割と9月1週目2週目ぐらいにはある程度の形は整えておきたいですね。うん、
なるほど。先日も、ローテーションの話されてましたけど、そのじゃあまだ8月中はちょっとその選手たちもアピールできると、ヒルキヘッドコーチに。俺ちょっとこんなのトライしてできるようになったんですけどみたいなのがあれば、8月中なら受け付けますよという感じですね。
まあそうですね、うん、
なるほどなるほど。ま
あ微調整ですからね、最後の方とかはやっぱり。でも、あれですよね、だから B1 と B2、まあ今年は B3 もフォーマット一緒になりましたけれど、そのプレーオフはあるなしで結構いろいろ変わってくるのかなとは思ったりはしますね。ただ、それこそね、初パイセンヘッドコーチガタガタは、こう、やっぱり多分一番最初に仕上げてくるっていうよりかは、だんだんシーズンの中で成長していくっていうのをこう結構口にされる方も多いですし。
なるほど。
うん。で、僕にとってはそれは今年は新しいチャレンジなんで。
トーナメントに向けていくというシーズンというのが初ということですね。
そうですね。
いいですね。
はい。
しかしね、なんか本当、千葉と長崎が抜けても B3 結構大変そうな今年も、まあ、ある意味で面白そうな感じです
ね。いや、いいことだと思いますよ。とっても素晴らしいことだと思います。
はい。では、私もというかね、TTT リスナーも含めて見守りますんで、はい、今シーズンも頑張ってください。
ありがとうございます。
はい。ちなみにですね、昨日、ひるきさんから、バスケのことから恋のご相談、果ては今夜の晩ご飯のメニューまでご相談に乗るおじさん2人です。え？っていう告知ツイートでね、ネタツイしてもらったんですけど、恋のご相談も晩飯の相談も来なかったっすね。
お前らにはその需要はねえんだよっていうね、リスナーさんからの意思が感じられますね。
1個ぐらいあっても面白いなと思ってたんですけど、残念ながら今週は来ずね、来週は恋愛相談、はい、晩飯相談お待ちしておりますんで、
はい、
というわけで、ニュースの方行ってまいりましょう、はい。今週のトピックなんですが、相変わらずのバスケットボールキングさんを参考にしてお送りさせていただきますが、まず契約ですね。またまだ続いてますね。ダラダラっといきますが、気になったら止めてください。新潟 RBX BB、チェベ・アルマ選手と契約合意ということで、 アメリカ出身、23歳、206センチ、107キロ、NCAA、D1、バージニアテックでプレーということで、うん、なんとですね、サマーリーグでメンフィスにいたらしいんですけど、全然覚えてなかった。3試合で 7.6 分、2.7 得点、1.3 リバウンド、そうだったのか、うん。はい。
なるほど。
ということでございます。まあ、ね、若い選手はね、アメリカ人もここから伸びるかもしれないですね。ちょっとわかんないですけど。はい。そして、京都ハンナリーズが、チェイク・ディアロ選手と契約合意ということで、彼はそうですね、うん、25歳で206センチ104キロのパワーフォワード兼センターなんですが、ドラフト全体33位、2巡目ですが、指名を受けて、NBA でもペリカンズ、3シーズン、サンズ1シーズン、そしてピストンズなどでプレーと。
うん、
NBA 通算 11.9 分、5.2 得点、4.1 リバウンドを記録しています、うん。はい。京都の救世主になるでしょうか。
はい。
そして京都がさらにですね、ジェロード・ユトフ選手、TJ ・ロール選手と契約合意で、まあ、ユトフ選手はね、去年プレイしてたんで、オールラウンドな感じですよね。はい、で、ロール選手はこれ、初かな？カナダリーグでやってたんですって、去年。あんまりね、カナダリーグはレベル高いとは聞かないんですが、どんなプレーだか結構興味はありますね。
まあ、カナダ、結構、その、足がかりになるリーグとしては、僕らの評価はありますけれども、まあ、どちらかというと、すでに出来上がった選手というよりかは、これからこう、
キャリアを
立ち上げていく選手。だから、まあ、もともとで言えば、パッツ選手とかも、カナダのリーグにいましたし。
ああ、なるほどね。
うん。安藤聖也選手とかも1年間プレーしてますしね。
はいはいはいはい。じゃあ、京都は結構分かりやすいんですね。目玉がチェイク・ディアロ選手で、計算できるユトフ選手がいて、うん、楽しみ枠でロール選手がいるみたいな、そのわけですかね、
うん。いいですね、楽しみ枠。うん、
楽しみ枠。ひょっとしたら跳ねるかもしれないということですね。はい。はい、あ、これね。驚きました。レバンガ北海道、アレックス・マーフィー選手と契約合意ということで、はい、うん、まあ、この方もかなりオールラウンドな活躍を見せますが、去年はね、福島ファイヤーボンズで、マーフィー兄弟、
うん、
初のね、B2 プレイオフに導く活躍をしていましたが、今年は B1 に舞台を移してプレーするということでございます。
はい。
そして、これも元 B2 案件、元 B2 じゃない、今も B2 なのか。アースフレンズ東京 Z がルブライアン・ナッシュ選手と契約、うん、ということで、ナッシュ選手はね、日本で2回アキレス腱を切るというかわいそうな感じはありますが、健康な時の能力、はい、特に得点がね、
うん、
点数が入らなかった時代の仙台 89ers で平均 19.5 点取っていたということで、うん、どこまで戻っているか、まあ、ね、久々に会えるのね、楽しみにしております、私は。はい。
怪我次第ですね。怪我の状態というか、体の状態が万全なのであれば、
うん、
これはかなり楽しみなピースにはなりますね。
そうですよね。はい、うん。まあ、シュートはめちゃくちゃうまいですからね。
うん。
はい。
はい。
パスはあれでしたけど。なんか、ああいう系の選手って、めっちゃ、あれ、なんかこう、結局、ナイナーズで見てたけど、すごいんですよ。やっぱり、なんかめちゃくちゃタフなショットを決めてくるんですけど、
うん、
悪い時間帯は展開が作れなくなっちゃうんですよね。なんか、そういうのって本当バスケって面白いなって、これだけの選手をどうやってピースにするんだろうみたいなのをずっとそのシーズンやってましたね。まあ、その時に怪我しちゃったから、最後完成形を見れずに終わっちゃったんですけど、ナイナーズの場合は。あ、それでは果たしてどうなるかと。うん、いう感じですよね。はい、越谷アルファ残在隆三氏アドバイザー就任ということで、これもね、あれでなんだっけ、アルミホイル君で噂はありましたけど、
はい、
まさかのね、本当に宇都宮から越谷へ行くということでございます。
はい。
まあ、越谷にとっては当然いいことですよね。
そうですね。まあ、どこまで、
はい、
どこまでどんな役割をするのかっていうところが、まあ、ね、僕ら、業界の人間の中でも、そういう役割次第だよね、みたいなことは、やっぱり、話にはなりますけれどもね。
の、そっか、
どこまでそのコーチングに介入するかっていうところでいくと。
なるほどね。
ね、言ってももうすでにコーチングスタッフは、レジェンド、JR 桜木がいますからね。
そうですね。
うん。なんで、どうなるかといったところでしょう。
はい。青森バッツ、アレックス・デイビスと契約合意ということで。
これびっくりしましたね。
2シーズン連続ブロック王ですが、契約解除となっておりました、秋田をね。秋田、上田店長、ね。
うん。
あれ、ビレッジヴァンガードオーパー秋田店、上田店長大好きな、デイビッチャンと呼んでいたアレックス・デイビス、近場、まあ、近場っちゃ近場の秋田からね、青森行ってくれて、まだ見れますね、店長も。
なんか、
よかったと思います。
結構、その B1 で活躍しているにもかかわらず、青森っていうところで行くと、青森が相当お金を頑張ったのか、アレックス・デイビスがね、そこまで行く先がなかったか、アレックス・デイビスがもう東北が好きでやまないか、どれかですよね。
まさかの東北好きになっていた可能性も。
東北の土地を愛してやまないという。
今度ちょっとデイビス選手にね、会ったら聞いてみますよ。
もう言ってくるかもしれないですよ。もう東北は俺のソウルだって言ってくるかもしれないですよ。
泣いて喜びますよね、皆さんね。
あんまり東北の皆さんはね。
外国籍で、まあ外国籍選手がね、ここは本当俺のホームだって言ってくれるのは本当嬉しいですけどね。
うん、そうです
多分
ね。
ね。ちょっと東京出身だとあんまり味わえない感覚ですけど。
そんなことを言った日には、やっぱりもう手放しちゃいけないですよ、青森は。
確かに。もし言ったら。
でももう、その情報がもう出回った日には、もう山形だ、岩手だって、みんな、おい、じゃあ、もう東北こっちもいいぞっつって。
確かに。
おい、ねぶたなんかよりきりたんぽの方がいいぞっつって、ああ、ダメだ、秋田戻っちゃう、それじゃ。
確かに。どんな活躍を見せてくれるでしょうか。期待したいですね。そして、アルファルク東京、またガード枠取りましたね。ジャスティン・コブス選手。アメリカ出身31歳、191センチ、86キロのポイントガードということで。まあ、ジョーダン・テイラー選手よりは大きいのかな？ 191 ってなると、似たようなもん。ちょっと大きい
まあ、どうですかね。来てみないとわかんないですからね。
確かに、外国籍の身長の当てにならなさは結構ありますね。まあ、こういう補強をすると、本当なんかまた、ロシター選手が健康かどうかにね、かかってくる感じはありますけど。
そうです
完
ね。
全体みたいですね。去年が怪我続きでしたからね、東京はね。復活あるのか。そして、宇都宮ブレックス、村岸航選手が練習生としてチーム参加ということでした。あ、こちらですね、B3、アイシン、AW、レオンズ、安城。にでプレイしてたということで、プレイはご存知ということですかね、ひるきさん。
身体能力にとても優れた選手であります。
おお。結構なんか、ブレックスって練習生いますよね、常に。
そうです
イ
ね。
メージとして。ステップアップできるでしょうか。富山グラウジーズ、コーディ・デンプス選手と、基本契約合意。あ、こちらも195センチ、88キロ、ポイントガード。イグナイトとかにもいたんですね。G リーグのね、育成チームですね。そしてちょっとまた順番がおかしかったですが、青森ワッツ、EJ モンゴメリー選手と契約合意ということで、お、すごい。ケンタッキー大卒で、リトアニア、ハンガリーでプレーしたということでございます。この辺ね、もうハンガリー一部でプレーしてた選手っていうのがちょっとパッと思いつかないから、いろいろね、なんか外国籍がいろんなとこから来るようになって、いろいろと B リーグに合う合わないとか出てくるかもしれないですね、そのうち。
そうですね。
ドイツで活躍してる人はいいんだよとかね、出
あ、あ
てく
り
るか
ま
も
す
しれ
ね。
ないですね。 そして引退です。7月30日、茨城ロボッツなどでプレーしたマーク・トラストリーニ選手が現役引退発表ということで、うん、まだ32歳なんですが、去年がね、怪我の負傷で帰国っていう終わり方だったんですが、なんと、うん、そのまま引退ということでした。お疲れ様でした。
はい。
何でもね、できる系という、まあ、得点に関しては本当何でもできる系でしたよね、トラストリーニ選手ね。
うんうん
ではその他のニュースいきますか。
はい。
ですね、なんと日本代表のまずあれだ、新しいニックネームが赤月5じゃなくなりました。赤月ジャパンに変更。
ほほ、うん、
3人制も押していくということで、赤月5だと多分3人制ね、 3X が微妙な感じになっちゃうので赤月ジャパンになったということのようですね。はい、はい。そしてなんと、ユニフォームサプライヤーがジョーダンブランドになるということで。
うん。
ですね。国の代表でサポートしてるのはフランス、クロアチア、スロベニアの3国のみで、日本ではアジア初めてのジョーダンブランドの仲間入りということでしたね。なんかユニフォームデザインもね、どうせならバッと変えてくれたらいいのにってちょっと見ながら思っちゃったんですけど、ここからの。
そうですね。
あんま変わってなかったですね、デザイン、ね。
あんま変わってなかったですね。まあ、でも選手たちは喜ぶんじゃないですか。
確かに。テンションはちょっと上がりますよね。ジャンプ、ね、ジャンプも入ってたら。
うん、はい。
はい。そして、今年の TTT の目標であります、ウィンターカップをね、うん、見ようという話になっていますが、ウィンターカップでインカレ見るんでしたっけ、はい、まあ、そんな時間12月にあるのかということはさておきですね。
うん、
やりましょう。その目標の、前段階と言っていいのかな、前の、なんだ、全国大会インターハイが結果決まりまして、うん、福岡第一が開志国際を破って3年ぶり4度目の優勝、おめでとうございます、
はい、おめでとうございます。
なんとね、残り5秒で崎浜選手がスリーポイントを決めて逆転したということなんですけど、うん、まあアンダーの試合でね、崎浜選手アジアではかなり活躍して、まあ、ヨーロッパとね、やった時はもうかなり洗礼を受けてましたけど、その経験がインターハイにつながったという感じですかね。うん、
そうですね。かなり僕も試合全部を見てたわけじゃないんですけれども、
はい、
レベルが高いですね、今の高校生はね。
おー。
素晴らしいと思います。
じゃあ、ウィンターカップも楽しみになってきました。
そうですね。まあ、そこまででもないですが。いやでも、その、昔、何が良くなってるって、その、やっぱ、アンダーカテゴリーのバスケットが、昔みたいに、もう、でかくて、はい、でかくて走れたチームが、はい、優勝みたいなのがなくなったんで。
お
ー、イメージは特に、まあ、良くないところを挙げるとすれば、その、全国大会のベスト8から上になると、やっとバスケットだなって思うようにはなった。ただまあ昔はそれすらもなかったんで。
なるほど。
うん、どちらかというとね、みんなの能力と、その能力、総力、身体能力で割とこう、うん、で、あとはその先生たちがそれをいかに彼らに、その部分を鍛え上げていくかみたいなところを。
まあ、そのイメージありましたよね、学生
は、ね。今、すごくハーフコートバスケットも、うん、あとディフェンスの質が良くなったと思いますね。
おー、
うん。なので、そこは僕は見てて、すごくバスケット人として、あ、高校生すごくレベル高くなってきたなというイメージでしたけどね。
いいっすね。はい。ウィンターカップ見ましょう。どんくらいか見ますか？ベスト4ぐらい？ベスト8？
いや、もう決勝ですね。決勝です。
決勝一択？決勝にしましょう、はい。はい。了解しました。決勝を取り上げるということで。はい。次の話題でございますが、また代表絡みですね。ワールドカップ2023アジア地区予選ウィンドウ4に向けた代表メンバー16名発表されまして、はい、今、合宿しているようですが、面白いですね。ウィリアムス・ニカ、岸本隆一、比江島誠、アキ・チェンバース、長吉優也、津田雄太郎、 富樫勇樹、馬場雄大、コー・フリッピン、寺島亮、シェーファー・アビー・コーキ、吉井宏隆、川又浩也、西田雄大、井上宗一郎、河村勇樹というメンバーで、また入れ替わりがありまして、なんとウィリアムス・ニカ来ましたよ、ここに来て。
うん、ニカちゃん。
ニカ選手ね。
うん、
ある意味、あるかもしれないですね。ディフェンスからめちゃくちゃハッスルしてくれるみたいな。
そうですね。あとは、なんか、アビーも入ってますしね。
いやー、これはね、むしろなんで今までいなかったの的な感じがするぐらいの選手ですからね。うん、
まあ、逆に言えば、天傑選手。あの不動の天傑がいなくなってますから。
確かに。そうですね。
なんで、まあ、ちょっと、まだいろいろ模索中なのか、うん、選手たちが、いやもうちょっと休ませてくれよってなったのか分かんないですけど。
いやそれはありますよね。だから川村選手、井上選手、西田選手、富樫選手、須田選手とかもうずっと働き詰めですか。
いやすごいですよ。だから僕、富樫選手この人たちすごい、富樫選手のリスペクトできるところはやっぱり代表活動をおろそかにしないのが結構僕の中では好感度は高いですね。で、彼はほら、やっぱり今、ね、今現在の日本で言ったら、まあね、富樫選手、あとは誰でしょうね、うん、馬場選手であったりとか、で、あの NBA の2人を除けば、やっぱり誰もが知ってるってなると、そんなに多い人数がいるわけではない。もちろん、ブレックスのね、
はい、
比江島選手であったり、まあ、金丸選手であったりとかも、アイコンとしては強いですけれども、うん、まあ、とはいえ、やっぱり、
おそらくバスケ界のね、外までね、うん、届いてる顔という意味でね。
富樫選手なのかなっていう意味では、彼がやっぱり代表活動をおろそかにしてないっていうのは、本当に好感度が高いですよね。
もう、だいぶ立場を築き上げてるのに、ずっと参戦してるわけですからね、休みだしね。うん、
いやあっぱれ。
あっぱれ来た。ピックアップゲーム外で初のあっぱれでございます。いやいや、確かにあっぱれですね、本当。ありがとう、うん、ありがとう、富樫勇樹って感じですね。
はい。
はい。というわけで、今週のトピックは以上ですね。うん、さて、恋愛投稿はありませんでしたが、投稿の方行ってまいります。ヨネックスさん。河村拓也選手の移籍先がまだ決まってないので、引退か休養なのかと思い始めてきましたが、移籍先としてお二人はどこがいいか考えがありますでしょうか。
うん。
河村選手はまだ決まってないですね。確かに。
どこがいいんでしょうね。
どこですかね。なんか、印象、確かガードナー選手だと思うんですけど、インタビューしたときに、今この番組では言ったかもしれないですけどね。本当にもう練習から全然手を抜かないと、河村選手は。
うんうんう
ん、なんならもう本当コービー・ブライアントのイメージだと、マンバメンタリティ割にもう練習で若手だろうが何だろうがもうぶちのめすつもりでやってくるから、本当リスペクトしてるよみたいな話をしてて、
うん、
まあ、そういう意味ではね、なんか闘魂がちょっと足りないチームとか良さそうですけどね、どこだか分かんないけど。
そうね、まあ、あとはそんなになんか大崩れは彼がしないので、
はい。
まあ、最後の一ピースとして。で、去年とかもまあ、その、プレイタイムが少ないロールとかも彼がね、こなしたっていうのはあるので、ここになりますかね。ちょっと、お休みするんですかね。これはね、僕も全くわからなくて。
あとあれっすよね。走るチームではおそらくないですね。長崎ベルカとかにいきなり行くってことはなさそうなイメージはありますけど。
まあでもとはいえなんかスポットとかで使えそうですけどね。
ああ。なるほど。
まあ本人がそれをね、受け入れるか受け入れないかっていうのももちろんあるでしょうし。
これで来週トライフープ岡山が獲得を発表したとか言ったらな、本当ひるきさん、たぬきだなっていう。
でもいろいろやっぱりベテランですからね、その、
うん、
多分彼も自分のキャリアの終え方とかはいろいろ考えてはいるでしょうからね。
ああ、そうね、もうそういう確かに年ですか。うん。
うん、おそらくはね、ちゃんと勝てるチームに行きたいでしょうし。
なるほど。 役割を受け入れた上で競合チームに行く、うん、ラストピースとして、
うんうん、はい、
なるほどという予想です、うん、はい、
はい、
ありがとうございます。イカニカンさん、うん、大島さん、ひるきさん、こんにちは。毎週楽しみにしています。B リーグはシーズン開幕に向けて始動してきていますね。もし B1 チームの GM となりチームを作るとしたら誰を一番最初に引き抜きたいですか？これは難しいですね。
外国人と日本人、僕一人ずついますけど。
え、マジっすか？、はい、ちょっと待って、俺も一瞬考えていいですか？
どうぞ。
帰化ではなく外国籍ですね。
外国籍でしたね、うん、
外国籍か。あ、いやー、どうだろう。今パッと浮かんだのは2人浮かんだけど、はい、それで果たして正解なのか分かんないな。
どうぞ。
まあ、いや、行きますか。いや、じゃあ私から行きましょう、はい、素人見解でね。
はい、
私はね、斉藤匠選手でしょ、日本人。
なるほど。
だから、ガードが欲しいなと。客呼べるプレーもできるぞと。うん、で、はい、外国籍は、ホーキンソン。
ああ、いいですね。
まあ、あわよくば聞か狙いっていう。あ、めっちゃ日本語上手いんですよね、ホーキンソン選手。
ホーキンソンいいっすね。
でね、二人ともまだ年齢がそこまで、若すぎもせず。とはいえ、あと数年稼働できるという意味で、もう新しいフランチャイズにはいいんじゃないですかね。
うん。なるほど。はい、私は、
はい、
ジョシュ・スコットさんと、
あ、
イカルガ・セイジさんです。
ブレックスじゃん。まあまあ、そんくらいいいね。確かに。言われやそうですよね。うん、
中核を引き抜いて宇都宮ファンを激怒させるっていう。
怒るでしょうね。もしそんなことができたら。
もしそんなことができたら、まあこれ B1 チームだから、まあまだしもって感じですけど、まあ仮に僕が B1 チームの GM ってなったら、こう多分進行チームとか、今からね、今からこう自分たちの名前をマップに載せたいみたいなチームでしょうから、うん、で、
ね、
まあジョシュ・スコットとイカルガ・セイジを引き抜くとしたら、まあたくさんのお金が必要でしょうから、
うーん、
まあ悪ですよね、ファン心理からしたら。
そうですね、
はい、
一時期の急に強くなった時のチェルシーみたいなイメージでね、ガンガンと金を使って。いいですね、はい、ということでした。
うん、
あら、まさるさん。ついに安西さんを引っ張ってきてしまった越谷さんのフロント陣。B 界でも有数の寝技師集団に見えますので、うん、ありましたらご感想オーバー。
うん。でも、安西さん、一回、まあ、宇都宮は一回お休みっていうのはね、僕らの中でも話には出てたので。
うん、うん、はい。
だからまあこれは完全に寝技かといえば寝技なのかなというイメージはありますけど。
いや、越谷って、うん、青野さんのイメージが強すぎて全然寝技と結びつかないというか、うん、なんかもうめっちゃ、ま、真面目かついい人なすごいイメージが僕は強いですね。うん、
なんかまあ、選手の取り方は結構節操ないイメージありますけど。
はい、ああ、なるほど。
うん
はい、
ただね、まあ、ちゃんとプレーオフにも出てるし、まあ、去年の成績はちょっとさすがに納得を、
うん、
本人たちもしてないでしょうけれども。
間違いないですね、それは。
ただまあ、
おととしが良かっただけにね。
そうですね、B1 に行くという意思はすごく見られるので、
うん
はい、できるかどうかはね、別として。
うん、
はい。
はい。これは辛辣なの来てますね。KD さん。日本でそれなりの実績を残して、アメリカに留学した日本人選手が B リーグに戻ってきたとしても、あれこんなもんというか、思った以上の活躍ができてないように感じます。名前を挙げるなら、田渡亮選手や、それこそひるきさんもそのくくりに入るかも。
ほうほうほう。
それこそ田臥勇太選手がアメリカからブレックスに加入した時も田臥勇太って、こんなもんみたいな空気ありませんでした。
はあ。なるほど。ね、それはシンプルに、日本のレベルがそこまで言うてひどくないっていうところと、まあやっぱりバスケット5人でやるスポーツなんで、
うん。
うん。何かこう、そこで圧倒的なっていうのはそこまで、ね、もしかしたら見えないのかもしれないですけれども、うん、まあ、この選手たちに僕の名前を入れるのはちょっとどうかなと思うんだけれども、僕はそこまでね、大活躍するようなタイプの選手ではなかったから、うん、まあ、ただ、田臥さんとかやっぱ結構すごかったですけどね、ブリガム・ヤングから。
いや、俺もそう思いますけどね、はい。
ブリガム・ヤングから、トヨタに一回来て、うん、で、その後アメリカ行って NBA 挑戦 して、で、ブレックス入ったじゃないですか。
うん、
言ってもトヨタでも大活躍してましたし、
はい。
で、帰ってきて、ブレックス帰ってきて、ちゃんとチームを優勝させてるっていう意味では、
うん。
それはやっぱり評価はすべきかなというふうには思いますよ。まあね、それは近年であればね、怪我の影響であったり、まあもちろんそれは、本人はそう思ってはいないでしょうけれども、年齢もね、影響がないかといえばそうではないとは思うんですけれども、うん、
はい。
でも、そのチームを勝たせるっていうことが一番大事で、それを彼はちゃんと成し遂げてるので、特にあの時期のブレックスは外国人の選手とかはそんなに立派な選手ではなかったと思うんですよ。僕の記憶が確かであればね。
うん。
うん。なんで、そこは彼はすごく、大活躍をしたと思います。田渡選手に関しては、彼はやっぱりその評価を、今こういう投稿とかはすごくね、いやそんなもんじゃないぞって言って見せつけなければいけない、
うんうん
うん、そういう時期に来てるのかなというふうには思います。
勝負の時期ですね。
うん。うん、
はい。
まあ、
ちなみに、はいはいはい。
あ、どうぞどうぞ。
いやいや、ですね、田渡選手の話じゃなかったんで、どうぞ。
まあ、彼の場合はね、その、どうしてもアメリカから帰ってきた選手って、その、ボディーランゲージであったりとか、まあ、その、自分の考え方を伝えることであったりとか、まあ、もちろんメディアのもてはやし方もそうですけれども、やっぱり、ね、何にもない選手よりかは、割と目を引く存在だったりすることは多いので、
はい。
その分で、こう、評価が、期待値みたいなものが上がってしまって、
うん、
あれなんこんなもんかみたいに思ってしまうところはもしかしたらあるかもしれないです
ね。ああ、なるほどね。
理由を挙げるとすれば。
はいはい。期待値が上がりすぎちゃうというか、うん、色眼鏡で見すぎちゃうというか、まあそういうことですね。うんうんうん、ちなみになんですけど、
ま、うん、どうぞ。
ダブドリーの銃でですね、テーブス海選手が、そのうん、まあ、なんで留学先辞めて日本でのプレーを選んだかみたいな話もしてるんでね、ぜひそこもちょっとご参考に KD さん読んでいただけると面白いかなと思います。はい、はい、
うん、
はい、たまに走るサラリーマンさん、ミスマッチに関して質問です。175センチのポイントガードと190センチのポイントガードのマッチアップは感覚としてミスマッチだな、理解できるのですが、200センチと210センチと210センチのマッチアップはミスマッチと言われるとハテナです。手の長さや体重でなんとかならないのでしょうか。
いや、これは、ね、
これは
ミスマッチですよ。
ミスマッチですよね。もう完全にそのなんか NBA よく見てる人だったらもう完全にミスマッチって感じですよね。200センチって誰ぐらいだろう、ね、ガードでだルカ・ドンチッチと、まあ、ヤニスはでかいのかな。210ですもんね。
うん、
ヤニスとルカ・ドンチッチぐらいの感じ、うん、スター選手で言うなら。
そうね。
ルカはもっとでかいのかな、まあ、はい。
バスケット自体が最近はね、より、その、高さ、重さ、一本勝負みたいなシャキール・オニールの時代ではなくなってきてるのはあるけれども、うん、まあ、それにしてもやっぱりその、ミスマッチ は身長だけじゃなくて体重もやっぱりあるんで、身長が大きければそれこそ体重も重いんで、あのゴールの近くからどかす作業がまず大変だったりするんで、
はいはいはい、
だからまあギブス選手がまあブレックスだったりね、今はベルカにいますけれども、彼のすごいところっていうのは身長がね180センチ台なんですけれども、体重、はい、まあ、それこそ今ねたまに走るサラリーマンさんがね言ってくれたように、手の長さや体重があのまあパワーですよねの部分がすごいからね、ごまかせてるただそれは彼が本当にすごいんですよ。
うん、
だからノーマル2メートル10センチの人とノーマル2メートルの人ではやっぱりそこにはミスマッチはかなり生まれますね。
そうですよね。
だからそこはね意外とありますよ、ちゃんとミスマッチは。
うん、
それを2メートルの選手たちは、ね、それをミスマッチと感じさせないように、まあ、もちろんチャールズ・バークレーとかもそうですけれども、
はい、
パワーをつけたりスピードをつけたり、あとは僕らハンドワークっていうんですけれども、うん、そのボールに対してこう手でしっかりと嫌がらせできるようなディフェンスを身につけたり、
うん
うん、っていうのが結構やっぱ優れてる選手は多いですよね、小さい、ビッグマン、はい、アンダーサイズのビッグマンは、
うん、
はい、
そう考えるとまあアギラール選手がでかいけどね、長崎はあるっすよね、またボンズ・ギブスというのを続行してますからね、うん、そういう意味ではミスマッチをどうこう彼らが攻略していくのか、 B2 でねカテゴリー1個どう攻略していくのかっていうのは結構面白そうですね、うん、
はい
はい、コジさん、いつも楽しく拝聴しています、うん、残念ながら今シーズンも新型コロナとも戦いながらのシーズンになりそうですが、私的な会食への参加を禁止するなど選手やスタッフの私的生活に制限を課すチームはあるのでしょうか。また岡山はいかがでしょうか。うん、なるほどね。
ありますね、チームによっては。
うん、うん、なるほど。
うん。全然あると思います。なんか野球とかサッカーとかは結構もう遠征の時は外出歩いちゃいけないとか結構聞きますし。
おー、はい、はい。
バスケでも割と効きますね。
うん。
ただまあ、そうですよね、とはいえ、ご飯は食べなきゃいけないですから、
はい。
あの、うちは、ルールとしては、大人数は控えてくれというのは言っています。その、チームメートと、ね、うん、何人かでご飯行くとかっていうのは、それはもうご飯は食べなきゃいけないから、あとは、まあ、こういうご時世だから、あんまり、どんちゃん、街で飲んだくれるなというのは伝えてはあります。基本的にはただまあそれで選手たちに任せてる部分もあるというか。
なるほどね。
うん。あ、まあこのもっとコロナがね、警戒度がみんな高かった時にはチームとしてのルールはありました。なんだったかな、うちは。4人以上はダメ。で、ご飯飲み、お酒は飲まないで帰ってきてくださいみたいには言ってました。
なるほどね。
うん、
いやー、長い質問、飽きましたね、本当ね。
飽きたっすね。もういらないっすね。
もういらないっすよね。いやー、いい加減どうにかだってほしいわ。
はい。
はい。ちょっとこれはですね、もうバスケ界も質問していいよという、質問していいよというか、受け付けますよという話をしたからかもしれませんが、ももかぽむぽむさん。自分に自信を持つためにはどうしたらいいですかという質問が来ますね。
なるほど、
うん、
これは、周りをあんまり気にしなくなると、だいぶ自信を持てるんじゃないでしょうかね。
ほうほう。
なんか、僕結構よく言うのが、周りの人間は思ったほどあなたのことを見ていないし、あなたのことを別に大事にも思ってないし。
なるほどね、
まあそう聞こえるとすごくドライには、そう言うとね、うん、すごくドライに聞こえるかもしれないんだけれども、結構、
はい、
なんかだって自分で生活してて、いや、あの人これであれであれだからダメなんだよなって、そんなに思わなくないですか。
思わないですね、確かに、
うん。だから、そうするとね、別に自分のあり方がどうであろうと、 ね、みんなやっぱりね、いくらこの日本社会とはいえね、みんな違う人間で、ね、それぞれのストーリーが絶対人生であるはずなんで、
はい、
自信を持って、自信を持ってっていうと、なんでどうやって自信を持つかっていう質問を来てるから、なんかあれなんだけど、周りと比べることなく、私はこういう人間なんだ、うん、私はこれが好きなんだ、私はこれが不得意なんだっていうのを開き直ると、うん、あんまりいろんなことが気にならなくなるんじゃないかなと思いますし、自分とフィーリングの合う人間とかが、よりはっきりしてくるんじゃないかなとは思ったりするけど。
ああ、なるほどね。
うん。
はいはいはい。
はい。
まあ、年食うとだんだんそういう思考になってきますよね。
ちょっとああ、まあ、
根本の年齢が分かんないけど。
あんま関係はなくはなってくるんですね。
なってきますよね。
うん、はい、でも、結局、なんか、まあ、特に日本だとね、他人の評価を気にしながらね、生きていくなんていうのは、まあ、ついて、来る問題ではあって、うん、別にそれが全部が悪いとは言わないんだけれども、気にしすぎなくてもいいなとは思います。はい、結局、このね、桃花さん、ね、は、桃花さんの人生は桃花さんしか歩けないわけで、別に他人のために生きるには僕らの人生は短すぎるんじゃないかなとは思ったりはするんで。
いいっすね。
うん。はい。
ひるき語録。作りましょう。TTT から。
なんですか。他人のために生きるには人生は短すぎる。
そうそうそうそう。そうそうそうそう。うちでカレンダーにします。
じゃあ365
日めくりの。そう。多いな、365は。ちょっと修造松岡じゃないと。
出てこないですね。もう10日目ぐらいでおっぱいって出てきます。
早いな。9日ぐらいまで頑張ってるやつね。急に10日目でおっぱい
雑になっちゃう。
天咲さん、朝から収録お疲れ様です、うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
バスケ以外のトークテーマを一つ。暑い日が続いたことで、うん、自分が学生時代炎天下の中、夏休み期間の学校のプールで監視員や水泳教室のバイトをしたことを思い出しました。
ほうほうほう。
お二人がした印象に残っているアルバイトには何がありますか？バイトね。
言えるやつですよね。
言えるやつですね。バーの用心棒とかはダメです。
用心棒ならまだいいんじゃないですか。
用心棒いいのか。
セキュリティなら。なんでしょうね。もうやっぱバーですかね。バーテンダーを4年間やってて。
あれなんだっけ、楽しく、向こうでやってたんでしたっけ。
ああ、そうです、そうです。アメリカの、その日本人街の中の日本のお店で。まあ普通の、お店に入ると最初バーがあって、みんなバーでわちゃわちゃ普通のね、カウンターがあって、みたいなところで飲んでて、その奥に行くとスナックみたいになってて、うんね、そこで
会社のそっちのそういう店のバースペースにいたわけですね。
あ、いや、両方回してました。最初の2年間はボーイさんで、最後の2年間は店長兼バーテンだったんですよ。
いけるわ。
そうで、だからなんか両方こう、まあ、でちなみにそのお店の一個前もそういう似たような店で働いてて。違うんですよ。アメリカって夜の、アメリカというかカリフォルニアって2時までしかお酒出しちゃいけないから。で、だから夜のお仕事の負担が、その日本で、俺今深夜入ってんだよねとか、夜ね、水商売やってんだよねとかって言うと、めっちゃ、うわ、大変だねってなるじゃないですか。
うん。
言ってアメリカの時は別に2時で終わるんで、2時で終わって
そ
れ片付けとかしても別に、片付けとかその売り上げの計算しても別に3時には終わるんで、
はい、
言って別にそんなにきつくはないですよね、
うん、
お金もいいし、
うん、はい、
そうだから結構それはまあでもなんかいろいろと割と18歳から22歳の僕にはいろいろと衝撃だったことはいっぱいありますけれども。
そのバイトの経験談としてね。
いや、まずね、このなんていうの、まあ、その日本人街で、しかも水商売のお店が奥にこうね、ラウンジみたいなスペースがあったから、衝撃だったのは、おじさんたちのこの会社の金を使ってここまで遊ぶのかっていう。
ジャパニーズ接待文化を。
はいはいはい。そう。いやあれはすごかった。もう、出てく金の量がもう、バカじゃないのと思って。
大体なんかそのジャパニーズスタイルをの店をカリフォルニアでもやってることやって、しかもそれで儲けられるっていうのはまずどんだけ好きやねんっていう話ですよ。
いやいや、もうブリブリ儲かってますよ、だって。はい、でもしかもそこのママさんが沖縄の方で面白かったんですけど、あの来るお客さんの会社の規模によって学名がちょっと変わるっていう、
はい。いや、まあそうでしょうね。日本のそういう店もそうなんでしょうね、きっとね。
いや、そうですね。見られてますよ。だから、この子今日安いなって思われたら、なんかちょっと、もしかしたら僕らは気を使われてるかもしれないですね。
まあ、あの会社だったら支払い能力的にはこのくらいが妥当かな、みたいな。
そうそうそうそう。まあ、大島くんのところちょっと最近大変そうだしとか言われちゃってるんですよ、裏で。
いやー、なるほどな。え、なんか超ビッグな人とお知り合いになったりしたんですか？まあ、言えねえか、その個人情報。はい。
メジャーリーガー、まあ、サンディエゴだったんで。
はい。
パドレスがあって、パドレスの対戦相手で日本人の所属してるチームがいると、うん、結構大体来てましたね。
じゃあもう結構有名店なんですね。
有名店というか、そんなにこう多くあるわけじゃないから、何件あったから
そうそう、日本だって日本人しか来ないですよね、そもそも。
そうそうそう、キャバクラみたいなのが1件と、はい、スナックみたいなのが2件ぐらいしかなかったん でそのうちの1件。
はいはい。え、それ日本人の女の子も働いてるんですか？
あ、もうだから全員日本人です。まつわる人々、ほぼ日本人です。
あ、そういうことか。なるほどね。
そう。で、そのバースペース。
もう本当に再現してんだ。はい。
バースペースに日本人目当ての、なんか、ダッサいアメリカ人とかはよく来てましたけど。
へぇー。なるほどね。
そうですね。まあでも、まあ楽しかったですよ。お金が良かったね。チップがあるんで。
ああ、なるほど。そっか。
そうで、お酒を飲む店だと大体チップの相場 20% ぐらいとかで、それプラスね、接待おじさんたちのね、見栄っ張りとかがたまに発動したりとかして。
ああ、
そうそうそう。だから、まあしかも会社の金だからね、何も気にしてないじゃないですか。いや、だからすごかったですよ。だから9時から2時までだったんですよね、稼働が。で、まあ準備とか後片付け含めて8時、3時とかだったんですけど、
うん、
全然15万とかありましたよ。
うん、
日によっては。
いやー、すごいですね。それが 20% ってことだよね。
それをあ、その全部、時給も含めてですよ。
はいはい、ああ、はいはい、そうそうそう。
で、
時給は別途あるんですね。
うん、それがまあ一番いいのが多分そんぐらいだったんですけど、それを二十歳そこそこのね、ギラギラした男の子とかに持たしちゃって、
まあ、はい、
遊びに行きますよね、そりゃ。
なるほどね。いや、
楽しいバイト生活ではありましたね。小島さん、なんか特殊なバイトは？
特殊なバイトはなくて、あの、うん、残念ながら、うん、もう落ちまくったっていうのはありますね。
バイトに？
バイトに。マック落ちて、ケンタ落ちて、牛角落ちて、パスタ屋落ちてみたいな。で、ジョナサンに拾ってもらって。
落ちれるんですか？
マック落ちたのは知り合いでも僕しかいないですね。
何だったんでしょうね。
大概舐めてたんだろうな、発言が。
そうでしょうね。いや、尖ってたんですか、若い時は。
いや、普通っすけどね。まあ、中二病みたいなとこあったかもしれないけど、そんななんかめちゃくちゃ尖ってたわけじゃないですけどね。
いいじゃないですか、ジョナさん。ご飯美味しいじゃないですか。
ジョナさんね。ジョナさん、夜勤やってたんですよね。うん、で大体2人で、はい。
タンデリーチキン。
なんか大体3人で回すんですよ、夜勤。
うん。
ホールスタッフ1人とキッチンが2人で。はいはいは
い、うん。
だからそのキッチンだったんですけど、その相棒になる先輩がいい人と、超ダメな人の2人しかいなくて、結構その日がどっちかによってもテンションがもうあと10時間ぐらいのテンションが全然変わってくるっていう。
きついっすね、それは。
きつかったっすね。
だから僕、その1個目の店が、まあ、もう結構ゴリゴリのキャバクラみたいなところだったんですけど、うん、そこでボーイを18ぐらいの時、はい、一番最初のバイトでやってた時に。
うん、
まあ、その、まあ結構よくある形態で、寿司屋の奥にキャバクラがあったんですよね。
ああ、そっか。向こうだとよくあるってことですね、それが。
そうそうそう、そう。で、
はいはい、
もうオーナーが多分もう、お前さん日本じゃ無理だろうな、みたいな、もうすごい、割と社会不適合者の人で、
うん、
スーパー昭和だったんですよね、もう。だから、結構、こう仕事とかで見せるともうボコボコぶん殴られ、まあだからやめたんですけど、ボコボコぶん殴られたりとかして。
マジで？
いや、大変だったっすね。でも一回、
それは嫌っすね、はい。
その18、19、店入ってすぐぐらいの時に、食い逃げが発生して、アメリカ人が食い逃げして、で、まあもちろんね、もう体力バリバリ、もう、の時期だから、追っかけて、とっ捕まえたんですよ。
はいはい。
そしたら、そのね、昭和のおじさんに、いや、お前何やってんだとかって、追っかけんな、そんなもんとかって言って、
はい。
その、ね、あっち銃とかナイフとか持ってたらどうすんだみたいな。ダメだからっつって。
ああ、なるほど。
いい、そんな食い逃げでね、そんな50ドルぐらいの売り上げと、それお前の体だったら、それはお前の体の方が大事だからね、もう追っかけなくていいから、今度からとかって言ってくれて、それはなんか、うわ、昭和のおっさんでいい人やんと思って。いうのはありますね。
なるほどね。すげえな。言えないトークもいくらでもありそうですね。
言えないトークは相当ありますね。まあだから大体もう二十歳そこそこのガキにね、15万とか一晩で売り上げとか出ちゃったらもう、それは言えないトーク出てきますよ。
いやー、はい。ここら辺にしときますか。
はい。
ガナハエイトさん、いつも楽しく拝聴しています、うん。大島さん、ボリューム15では、キングス特集の記事もありますか？準優勝しましたよ。経営体制変更しましたよ。うん、日本代表にも所属選手の名が出ることも増えました。うん、ワールドカップの開催場所です。うん、取材ネタ盛りだくさんじゃないですか。うん、ってことで、
うんうん、
鋭いガナハさん。なんとですね。うん、ダブドリーボリューム15で、
うん、
キングスの選手にオファーしまして、
お
ホットな話題なんですけど、昨日お断りのメールをいただきました、うん、予定がねちょっと合わなくて、今回ちょ混合じゃないところでお願いしますということでね。だからキングスさんで、ね、僕3回ぐらいオファーして、1回はねもうほぼこぎつける寸前だったんですけど、チームスケジュールがまた変わってダメになっちゃってるとかね、縁がないんですよ。もうちょいっていうね、感じなんですけどね。
はい。
はい。なんで、ボリューム16以降でまた、突撃しようと思いますんで、ぜひぜひ、ね、成功した暁には、拍手、喝采でお願いしたいと思いますよ、ほんと。苦節何年かな、ね、最初のオファーな最初のオファー、何年前だろう。橋本選手がいた頃だから、結構経ってますから、はい、うん。なんとか仕事で沖縄に行きたい。というのもありつつね。
邪念が。
邪念がね。はい。そんなことで、うん、そんなこんなでね、今週の投稿終わりましたかね。見落としてるのないですよね。うん、
はい。
はい。というわけで。バイト話しか覚えてねえな、今日何喋ったか。 しかもバイト話、俺が喋ったわけじゃないけど、ひるきさんのバイト話しか覚えてないわけよ。はい。今回でもね、オフなんかも今回やっていいですよね。もう皆さんぜひぜひいろんな関係ないネタください。喋れる範囲で。はい、
うん。
喋れる範囲も割と他のヘッドコーチより広いんで、多分。ぜひぜひご投稿いただければと思います。
はい。
最後、この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様、ツイッターでご連絡ください。そして、聞いてくださってる皆様、今のようにね、全投稿、基本的にお読みする方針で、時間次第でもありますけど、うん、方針でやってますんで、ご意見、ご感想、トークテーマ、質問などなど、ツイッターでハッシュタグ、トーラッシュトーキングセオリーでお願いします。はい、というわけで、ひるきさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いてくださった皆さんもありがとうございます。また来週も聞いてくださいね。バイバイ。
バイバイ。